はい、皆様明けましておめでとうございます。はい、今年2回目の日曜礼拝を迎えました。前回はですね、今年の私たちの教会の年間の御言葉というところからメッセージをさせていただきましたけれども、今日からですね、去年から始めましたマルコの福音書を初めから順番にね読んできていましたけれども、またこのマルコの福音書に今日からしばらく戻りたいと思います。一言お祈りさせていただいて、そして今日の御言葉に皆さんと共に心を向けてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、新年第2回目のこの礼拝の時を心より感謝いたします。どうぞ今日もあなたの豊かな恵みと御霊によって私たち一人一人を導いてください。また神様、体調を崩されている方々が多くいらっしゃいます。主よ、どうぞそのお一人お一人を憐れみ癒し、立ち上がる力をお与えくださいますように。また今日この礼拝に来れなかった方々もおられますよ。どうぞそんな方々の上にもあなたの憐れみと恵みが豊かにありますようにお願いいたします。これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。そういうわけで、マルコの福音書の続きを読んでまいりたいと思うんですが、今日は3章の7節からですね。前回もう1ヶ月以上前になるので、ほとんど忘れてしまったってね、方が多いかもしれないと思うんですが、簡単に前回までのあらすじを おさらいしますと、まあ、ヨハネのバプテスマの場面からマルコの福音書というのは始まっていくわけですね。イエス様の交渉会が始まるところからマルコの福音書は始まりました。そしてイエス様がいよいよ活動を開始されて、福音を述べ伝え、悪霊を追い出し、病の人を癒し、さまざまな奇跡を行って、それが話がどんどん広がっていってですね、多くの人がイエス様を一目見たい、イエス様に癒していただきたい、そのメッセージを聞きたい、いろんなところからイエス様のところに人が多く集まってくるようになりました。いろんなエピソードがありましたね。皮膚病患っている人が癒されたり、あるいは、チューブというんでしょうかね、その病気を抱えている人が、友達が屋根から吊り下ろしてですね、イエス様の前に下ろして癒されて床を担いで帰ったとか、いろんなエピソードが出てまいりました。でイエス様の教え、またイエス様のその奇跡を見て多くの人が驚きました。でも同時にそんなイエス様に対して反発する、あるいは嫉妬する、妬みを持つ、そういう人たちも同時にイエス様が有名になればなるほど、まあ、現れてきたわけですよね。そしてイエス様は、安息日に人を癒したりですね、断食をあまりしないで仲良く食事を罪人たちとしたりですね、していた。その様子を見てイエス様に反感を持つ人たちが意地悪な質問をしてくるわけですよね。どうしてそういうことをするんですか。それに対してイエス様は丁寧に一つ一つ神様のお心真理を持って答えていったわけです。ところが一部の人はおそらくそれを聞いて、あ、そうか、心を入れ替えてイエス様に従っていこうと思った人たちもたくさんいた。でも同じくらいそんなイエス様に対してますますライバル意識を燃やして、そしてついにはイエス様を殺してしまおう、暗殺しよう、亡き者にしよう、そういう人たちまでもが現れるようになった。でこれが前回までの大まかな流れですね。今日お読みした箇所の一つ前をお読みしたいと思いますけど、6節。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ党の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。まあ、イエス様を殺害しよう、まあ、そのような計画が持ち上がった。ここから今日の箇所に入っていきます。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。まあ、そのようなイエス様を暗殺する、 そういう噂がイエス様の耳にも入ったのか、まあ、イエス様は神様ですから全てご存知ですから、まあ、そういったこともいろいろあったでしょう。一旦イエス様は湖のほとりに退かれた。それまではカペナウムとまいうですね、ガリラヤ湖のほとりの大きな、比較的大きな町で、港町でイエス様活動されてましたけれども、一旦湖の方に、人があまりいないところに退かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついていった。でも人々はやっぱりイエス様の追っかけをするわけですね。イエス様の後ついていった、ガリラヤの方からついていった。またユダヤから、エルサレムから、イドマヤから、ヨルダンの川向こう、ツロ、シドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。ガリラヤというのはイエス様の現在地から見れば西の方になりますね。それから、ユダヤ、エルサレム、イドマヤというのは南の方になります。そしてヨルダンの川の向こう、これ東の方ですね。ツロ、シドンというのは北の方になります。つまり東西南北の町を全部挙げてるんです。西から東から、南から、北から、もう周り中から多くの人がイエス様の噂を聞いて押し寄せてきた、身元にやってきた。イエス様はちょっと静かに退きたかった。でも群衆がそれを許さなかった。イエス様の後を追っかけてきたわけですね。9節、イエスは大勢の人なので押し寄せてこないよう、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。まあ、みんなイエス様のことを触ろうとしてくるわけですよね。それはなぜかといったら、10節、それは多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきた。イエス様がどんな病気も癒してくださったという噂を聞いてですね、それまでいろんな病を抱えていた、不治の病を抱えていた、絶望していた人たちが希望を持ってイエス様に触りさえすれば、夢の話ありますよね、血の病のある女性がイエス様に触って癒された。そのようにイエス様に触りさえすれば癒されるかもしれないと思って大勢の人がやってきたわけですね。でもイエス様一人しかいないわけですから大変ですよ。 AKB って皆さん知ってます？ AKB48、 握手会っていうのはね、僕そんなに興味あるわけじゃないですけど、あれでも大変ですよ。何人も、48人だか何人か知りませんけど、一体それでもみんなダーッと列をなしてやるわけですから、何時間も並んで好きな人は行くわけですよね。イエス様たった一人しかいない。それも列を整理する人もいるわけじゃないですよ。もう何千何万という人がイエス様のもとに押し寄せてイエス様を触ろうとしてくる。これはもう身の危険を感じると思いますね。僕そんな有名人になったことないのでわからないですけれども、怖いんじゃないかなと思いますね。昔ビートルズのビデオを見たときに、ビートルズのファンの女性の人たちがもうビートルズの乗ってる車の上に飛び乗っちゃってね、もう車が潰れるんじゃないかってぐらいありましたが、あそこまで行くと怖いですよね。もううわーっと押し寄せてきたらイエス様潰されてしまう。それで小舟を用意させて、まあ、湖のちょっと離れた、岸から離れたところに行けばそこまではさすがにみんな来れませんから、そのように弟子たちに命じておいたことですよね。そして11節と12節、また汚れた霊どもが、悪霊に疲れている、まあ、人の口を通してだと思いますけれども、イエス様の姿を見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子です、こう叫ぶのであった。しかしイエス様はご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められた。今日はここまでにしたいと思うんですけれども、今日の御言葉のですね、大きな、まあ、テーマ、それはある意味、ドラバックって英語では書きましたけれども、後退する、引き下がる、一旦身を引く勇気というのが今日の大きなテーマだと思う。一旦身を引く知恵というんでしょうかね。私たちはどうしても信仰、良い信仰、立派な信仰というと前進することばかり考えてしまいがちだと思うんですね。前に進む、何があっても、試練があっても、迫害があっても、とにかく前進していくこと、これが強い信仰だと私たちは思ってしまう場合が多いと思うんです。特に日本の教会に仕えていてそう思いますね。特に日本の牧師、もう前進あるのみ、もう一歩でも下がったら不信仰みたいなね、 え、風邪で日曜日休んだ、なんだそれはみたいなね、もう私は休ませていただきましたけれどもね、非常に日本にいたら休みづらいですよね。もう牧師は40度熱があっても講台に立つ、もう何があっても前進してですね、もう福音を述べ伝えるためにはもう命を懸けてもう死ぬ覚悟でいかなければならない、まあ、こういうプレッシャーを周りからもあるかもしれないし、自分自身にそういうものだって思い込んで、とにかく前進していく、そういう、雰囲気というか気質がありがちなんですけれども、でも私たち気をつけなければいけないと思うんですね。前進だけしてればいいというもんじゃない。前進前進前進前進、もちろん前進は大切なことです、必要なことです。でも前進ばっかりしているとですね、燃え尽きてしまったり、あるいは前進勢い有り余って別の方角に勢い余っていっちゃったりですね、いろいろと問題が出てくる。ですので私たちは時に立ち止まり、時に一歩下がるということも信仰生活をするときに実は大切なことなんですね。ちょっとだからといってもう明日来週は教会を休もうとかっていうことじゃないんですけど、時にはそういうことも必要だと思うんです。そういう時間ももう絶対礼拝を守らなきゃいけない、まあ、礼拝を守るということは大切なことですけれども、でも時にちょっと休んでみてもう一度向き合ってみるとか、一歩下がる時間、そういうこと大事じゃないかなと思うんですね。日本に幸せは歩いてこないって歌があるんです。知ってます？幸せ歩いてこない、幸せは歩いてこない、だから歩いて行くんだねって歌ありますよね。その後何でしょうか。1日1歩3日で3歩、3歩進んで2歩下がるって言うんです、ね、だから一応3歩進んで2歩下がってますから1歩分は前進しているわけですね。でも時々私たちは下がる必要があるんです。ずっと前進していればいいというもんではない、そのことを今日はイエス様は私たちに教えてくださっていると思うんですね。また3つ、今日もまとめたいと思うんですけれども、イエス様が交代された、今日の場面だけ見るとイエス様は退かれたって書かれてますよね。交代されたその理由を3つ今日は見ていきたいと思うんです。ある意味この箇所を最初読んだときに不思議だなと思ったんですね。だってイエス様の名がいろんなところに届いてですね、多くの人がイエス様のところに向こうからやってきてくれてるわけですよね。もう千載一遇のチャンスじゃないですか。多くの人がイエス様のところにやってくる、これは福音を伝える絶好のチャンスだと思うんです。ところがイエス様は一歩退かれるんです。群衆から身を引かれるんですよね。不思議だなと思います。どうでしょうか。もしこの EJCC 私たちの教会に群衆が押し寄せてきたらどうですか。もう嬉しくてたまらないですよね。カルガリーからバンクーバーからトロントから人々が、EJCC にやってきたね、全然退かないですよ。どうぞどうぞ入ってくださいって、僕だったらやると思いますよ ね、田村大先生のメッセージが聞きたくてなんて言われたらね、もう嬉しくなっちゃって調子に乗っちゃいますよね。もうどんどん入ってくる、もうザイオンじゃ小さすぎるなんて言ってね、自分たちでもっと大きい教会なんか建てちゃったりして、それが普通だと思うんですよ。人が押し寄せてやってきたらもうこれは大リバイバルだ、もう神様感謝です、そして人々はそこで救われていったら最高じゃないですか。そんな時にいや私ちょっと休みますって言って退くなんてありえないと最初読んだ時思ったんです。なんでイエス様はこんな人がたくさん集まるのにそこからで自分からやっておいて、なんで身をここで引くんだろうか、おかしなことをされるなと思ったんです。でもイエス様にはちゃんと理由があったんですね。その理由を今から3つ紹介したいと思うんですけれども、第一番目の理由、それは無用な争いを避けるためということだと思うんです。無用な争いを避けるため、イエス様が退くことを決めたのは、ある意味その前の節の6節で書かれているイエス様を殺害しようという話が持ち上がった、これをきっかけにイエス様は一旦退かれたわけですよね。もちろん私たちの信仰人生の中には命を懸けて戦う、立ち上がる、立ち向かっていかねばならない、そういう時があると思います。イエス様も言いました、 体を殺しても魂を殺すことのできないものを恐れるな。そのようにイエス様も弟子たちを励ました。時に私たちはもちろん神様から力をいただいて福音のために立ち向かっていかなければならない時がある。でも同時に多くの場合、実は必要のない争いも私たちはしてしまっているんじゃないかなと思うんですね。イエス様の場合、パリサイ人たちがイエス様を殺害しようと思いに至るまでにプロセスがあります。彼らはイエス様に対して不満を持っていた。どうしてそういうことを言うんですか、どうしてそういうことをするんですか。この今日の箇所の前に何回も出てきますよね。それに対してイエス様は一つ一つ丁寧に丁寧に真理を説明してます、彼らに。でも彼らは聞く耳を持たない。そして最終的にはイエス様を殺害しようというところまで行ってしまう。これ以上彼らとのやり取り、彼らとの論争のやり取りは何も生まないとイエス様は判断されたと思うんです。これ以上彼らとぶつかり合っても何も良いものは生まれない。むしろかえって福音宣教の妨げになる。彼らと争っている間に本当に救い、福音を聞きたい、必要としている人たちに伝えられなくなってしまう。そしてイエス様はもちろん迫害や死を恐れていたわけではないと思います。イエス様は十字架で私たちのために死んでくださった、死ぬためにこの地上に来られたわけですから、それを恐れて退かれたわけではない。でもイエス様から見たらまだ時ではなかった。もっともっと自分が十字架で死ぬ前にもっと多くのことを弟子たちに伝えておかなければならない、もっと多くの人に福音を伝えておかなければならない、まだ準備が整っていない。この段階で簡単に命を奪われてしまったり、あるいは彼らとの論争に巻き込まれて永遠と一日中言い合いをしている、そんなことをしている暇はない。だからこそイエス様は一旦退かれたのではないかなと思うんですね。で、私たちの信仰人生もそうだと思うんです。私たち時に自分の信仰を守っているつもりで意固地に無垢になってしまっている時あると思うんですね。でもよくよく考えると、そんなに言い争う、そんなに自分の方が正しいという、実は必要のないことの方が多かったりする。もちろんイエス様は救い主ではないとか、イエス様はペテン師だとか、そういうことに対しては私たちはそうじゃないと言わなきゃいけないかもしれないけれども、同じ信仰を持っている者同士なのに、ちょっと聖書の解釈が少し違うというだけで私たちは永遠と論争をする。そんな論争をしている暇があったら、福音を必要としている人に言って語った方がよっぽど建設的だと思うんですね。でも私たちはそういう争いごと好きですね。論争が好きです。どっちが正しいか、そんなことに時間を費やしてしまう。またあるいは日本に行くと、クリスチャンというのはメジャーじゃありません。 1%、2% しか人口でいないわけですよね。多くの人は信仰を持ってない、信仰を持ってないどころか聖書を読んだこともない、イエス様のこともよく知らない、まあ、名前ぐらいは知ってるかもしれませんけど、知らないわけですよね。その何にもまだ知らない人に対して、自分は信仰を持ってるからと、聖書のいわゆる基準、信仰の自分の持ってる基準をそのまま相手に押し付けてですね、あなたは間違ってる、あなたはこのままじゃ地獄だなんて言っても、それは相手はかえって腹を立てるだけじゃないですか。わからないんだから。それで迫害を受けたと思うわけですよね。私は、仏式のお葬式に参加して、クリスチャンなので癌として証拠を私はいたしませんでしたとかね、もう誇るように言う方が時々いますけれども、それで親戚中から非難をされて、私はもう迫害に耐えてまいりましたみたいな、そんなのやる前からそうなるのは分かってることじゃないですか。そういうのを無用な争いというんです。起こさなくてもいい争い、もちろんそこで信仰を曲げて妥協するのがいいということではないですよ。でも起こさなくてもいい争いというのがたくさんある。そしてその人はそういうことをすることによって自分の信仰を守ってると思い込んでるんですけど、でも結果としてかえってキリストから人々を遠ざけてしまってるという時がある。自分は争って、そして自分の正しさを主張して、いかに聖書が正しくキリストが正しいかということを言ってるつもり、でも一歩間違うとそれはかえって人々をキリストから遠ざけてることになる。私たちは時には一歩引くということが必要だと思うんです。相手の話を私たち聞くでしょうか。例えばイスラム教の人、 他の宗教の人と話をするときに、当然私たちはもちろんクリスチャンだったら聖書が正しいと思ってるわけですよね。それは正しいんです。でもそういうときに私たちは相手の話を聞くでしょうか。聞かないクリスチャン多いんじゃないでしょうか。もう自分が正しいんだから相手の言うことなんか聞く必要ないって。でもそしたら相手は自分のこと聞いてくれるでしょうか。おそらく自分の言いたいことばかり言ってこっちの言うこと聞いてくれない。人の話を聞きたいと思う人はほとんどいないんじゃないかなと思うんです。一歩下がるってそういうことじゃないでしょう。一歩下がって相手の言葉に耳を傾ける。そこから福音を伝えていくチャンスを神様が用意してくださるかもしれない。押すのも必要です。でも押すばかりではいけない。一歩引くということも、無用な争いを避けるということも、相手と話ができなかったら元も子もないわけですから、そういう知恵も私たちは必要であろうと思うんですね。で、2番目、イエス様が退かれた2番目の理由、それは誤解を避けるということです。誤解を避ける。イエス様がこの地上に来られた目的、それは私たちの罪の身代わりとなって十字架で死に、そしてよみがえること、そしてそれを私たちが信じ、神様の恵み、神様の愛に目が開かれ、私たちが神様との関係を回復する、これがイエス様がこの地上に来られた目的でした。そしてイエス様はもちろん多くの病気や病を癒されました。それは彼らを憐れんだからですよね。そして肉体的な病が癒される、この奇跡を通して本当の意味での癒し、本当に魂が救われて神様ともう一度結ばれるという本当の意味での癒しを、肉体的な癒しを通して疑似体験する、最初の一歩そこで体験する、そこから本当の救いにつながっていくということもあったと思うんです。だからイエス様は人々を憐れみ癒してくださった。でも多くの人が誤解しました。多くの人がイエス様が来られた本当の究極の目的よりも目の前の問題が解決することだけを求めるようになったと思うんですね。だからイエス様をもうイエス様の迷惑も考えないで、とりあえず自分が触って自分が癒されればいいって、ぐわーっ人より人を押しのけて自分さえ癒されればいいって。イエス様がこの地上に来られたその目的を人々は見失いかけていた。そこでイエス様は一旦身を引かれたんだと思うんです。イエス様は本当に優しいお方ですから、目の前に病んでいる人がいたら放っておくことできないと思うんです。もう癒さずにはおられない、癒さずにはおられないけれども、皮肉なことに自分が癒せば癒すほど群衆は自分のことを誤解していく。自分の願いばかり求めて神様との関わり、そういったことから離れていってしまう。非常にイエス様は思い悩んだと思います。でも群衆が本当のことに気づくためにイエス様は一旦身を引かれたんだと思うんですね。そして悪魔、悪霊がですね、ここで、あなたこそ神の子ですってイエス様を見ると、神の子ですって言うとひれ伏したと言うんですよね。でもイエス様は自分の正体を証しとはいけない、悪霊に厳しく戒められた。この箇所も最初読んだ時おかしなこと言うなと思いました。あなたは神の子ですって、その通りじゃないですか。嘘を言ってないです。いいことじゃないですか。神の子ですと悪霊が証ししてる。そしたらみんなイエス様神の子だって信じるじゃないか。それをなんでわざわざ黙らせるんだって私たち思ってしまうんですけれども、これは悪魔の巧妙な手口です。悪魔は嘘は言ってない、ここはミソです。嘘は言ってないけど本当のことも言ってないんです。あなたは神の子ですとは叫ぶけれども、あなたこそ救い主です、あなたこそ人間の罪の身代わりとなるためにこの世に来られ魂を救うことができるお方ですと悪霊は絶対言わないんです。ただ神の子ですってだけ言うんです。この言葉が非常にトリッキーですよ。神の子って言われたら人はみんな勝手なイメージを持ちますよね。神の子なんだったらこれ癒してくれるでしょう。神の子なんだったらこういう奇跡もできるでしょう。人々はそれぞれの中で勝手なイメージをすでに膨らませていた。それに拍車をかけるんです。イエス様のところに来たら自分の願い事が叶うんだ、あ、悪霊に疲れた悪霊も神の子だって言ってる。ますます人々は イエス様が来た本来の目的を忘れてイエス様に殺到する。それと同時に悪魔が、悪霊がイエス様の前にひれ伏し、イエス様こそ神の子ですということは、同時にこの後すぐ起こってくるんですけれども、イエス様が悪霊の頭に見えてくるんです。悪霊がもし敵対して、イエス様に敵対して当然負けますよね。負けるならばそれはイエス様神の子の証になりますけれども、悪霊がもう戦うこともせず、初めからイエス様の前にひれ伏して、おお神の子よ、あなたこそ誠の神の子です。そしてイエス様がまるで悪魔たちの神様みたいになっちゃうんです。だから悪霊は言うことを聞くんだ。で、このすぐ後に出てくるのがベルゼベブ論争というのが出てくるんです。イエス様はああいう奇跡を行うことができるのは悪魔の頭だからできるんだっていう人たちがこのすぐ後に出てきますよね。まさにサタン、悪魔の願ったり叶ったり、悪魔の策略の思うつぼです。だからあなたは神の子です、神の子ですと悪魔をあえて言うんです、わざと。これはイエス様のことを称賛しているようで、実は福音を妨げる働きになっているわけですよね。だからイエス様はよくわかっている、彼らに黙れ、このように厳しく言ったわけですね。最後に、3つ目のイエス様が退かれた目的をあえて挙げるとするならば、それは弟子たちの成長のためだと思うんです。弟子たちの成長のため、このあと来週になると思いますけれども、イエス様は十二弟子を任命し、ご自分のそばに置き、そして彼らを使わせていくという、使わすためにというですね、弟子をイエス様が選ばれる場面がこのあと出てくるんですね。そしてしばらく読み進んでいくと、十二弟子が今度使わされていくわけです。弟子の成長のため、私たちの成長のため、もしイエス様がいつまでも第一線に立ち続けて、イエス様が全部癒して、イエス様が全部教えて、イエス様が何でもかんでもずっとご自分でやってしまったら、弟子たちはおそらく育たないですよ。育たない。全部イエス様に任せっけ、ただそばでこうやって見てるだけですよね。で、困ったことあったらもうイエス様やってください、何にもしない。でもそれじゃ困るんです。神様のご計画においては、彼らが教会の土台となり、彼らが使わされて、そして彼らからまたどんどんどんどん使わされて、そして私たちにまで届いて、私たちからどんどんどんどん福音が伝えられて、そして神の国が建設されていく、私たちがキリストの体になっていく、それが神様のご計画なんですね。だからイエス様がいつまでも第一線で退かずに全部やってしまわれたら、この神様のご計画が成就しない。イエス様は一旦今天国に帰っておられます。今天国で私たちの部屋をリノベーションしているわけですね。私たちの部屋を作ってくださって、用意して待ってくださっているわけですけれども、でもそれだけが理由じゃないと思うんです。イエス様が天に帰られた理由、イエス様が天に帰られたのは私たちを使わすためだと思うんです。行って弟子にしなさい、行って福音を伝えてバプテスマを授け弟子としなさい、訓練しなさい、イエス様は言葉を残して天に帰って行かれましたけれども、イエス様が天に帰られたのは私たちを使わすためであったと思うんですね。もしイエス様があの後ずっと地上に留まっておられたら、誰も行かないですよ。イエス様のみんなそばにいるじゃないですか。それでイエス様が全部やってしまう、私たちはそれでいいじゃないかと思ってしまうんですね。楽だしね、第一だ、楽だし、それの方がいいんじゃないかって。でも神様は私たちにただ救われるだけではなくて、神の子として成長してほしいと願っておられる。パウロが手紙の中で言ってますね。いつまでもミルク飲んでちゃいかんよ、最初はミルク必要よ、でもだんだん大人になったら固いものを食べるようにならなきゃいけないよ、成長しなきゃいけないんだということをパウロは手紙の中で語ってますよね。赤ちゃんもそう、赤ちゃん生まれたばっかりの時何もできません、自分一人で。だから全部面倒を見て、おむつ替えてお風呂に入れてミルクをあげて、面倒を私たちは見て育ててあげるわけですよね。でもいつまでも私たちはそうしないですよ。今はそうしてる人いないですよね。だって子供が二十歳になっても、僕ちゃんおいでなんて言ってミルクの時間なんてやってたら、ちょっとおかしな人になっちゃいますよね。 はいはいはい、お着替えしましょうねなんて言って、二十歳の男がお母さんにやってもらってたらちょっと気持ち悪いですよね。たまにそういう人いるかもしれないけど、普通はそうしない。子供が成長してきたらちょっと親は身を引くじゃないですか。やらせてみる、一人でやらせてみる。もちろん助けが必要なところは助ける、怪我をしないように見守るということはありますけれども、だんだんだんだん一人でできるように私たちは見守って子供を育てて来られたし、育ててきてもらったんじゃないかと思うんです。信仰も同じだと思うんです。最初はもちろんイエス様がずっとそばにいて手取り足取り教える必要がある。でもいつまでもそうではいけない。だんだん成長してイエス様のように私たちは成長していくことを神様は願っておられる。その時にどうしても厳しいようだけれども、一旦イエス様が退く、離れるということがどうしても必要だと思うんですね。世界中にいろんな傷があると思います。いろんな不幸な出来事が私たちの身の回り、あるいは世界のニュースの中にいろいろあると思います。そういう時についつい私たちこう思ってしまうんです。神様がいるならどうしてそうするんだって。例えば道を歩いていてホームレスの人がいたとしましょう。食べるものにも困って非常に悲惨な状態で道端に座っている。エドモントンにもねいますよね。東京にもいっぱいいます。そういう人をこう見るときにですね、神様、愛なるお方で救い主ならどうして世の中にこういう大変な目に遭っている人たちをそのままにされておかれるんだろうか。よくこういう疑問を、神様っていう存在が本当にあるならばと思うとき私たち持つんです。でもそれは神様がそうしたんじゃないと思うんですね。前もお話ししましたけれども、マザーテレサという人がこう言いました。マザーテレサさん、あなた神様信じて神様に仕えて立派な人だと思います、一つ質問させてください。神様が本当にいらっしゃって本当に愛なるお方ならば、どうして世界中で飢えている子供がいるんですか。どうして飢えて死んでいく人たちがこんなにたくさんいるんですか。でマザーテレサ答えますよね。それは神様が与えてないんじゃない、私たちが与えてないんだって言うんです。私たちが奪い合ってたくさん自分のものにしようと蓄える、だから彼らは飢えてるんだって。神様が与えてないんじゃないんだって。だからもし目の前に神様どうしてこの人にこんなことをするんだろうかと私たちが思うとき、同時に思ってほしいんです。神様はあなたをその人に使わそうとされている。それはあなたが本当の意味でキリストの体になるためです。私たちはキリストの足です。キリストの手です。キリストの目です。キリストの口です。そして神様は私たちを使わして、そういう人たちのところに福音を届けようとされている。それは私たちが成長するため、私たちが互いに愛し合い本当に一つになるため、ただ自分だけ救われてハッピーハッピーじゃなくて、だから天国に行って私たちは一緒に暮らすんです。皆さん、永遠という時間の中を神様と共に暮らすんです。それに向かっていくための訓練として、やっぱり私たちは互いに愛し合っていく訓練を今からしていかなきゃいけない。天国に行った途端に突然愛の人に私たちなるんでしょうか。そうは思わないですよ。もしそうだったらイエス様この地上でそういった訓練を私たちにしないと思いますよ。よく救われたらそれでいい、救われたらもう死んだら天国行くからそれでいいという人いますけど、そうじゃないと思います。どうして私たちは今この地上に今生かされているのか。それは御国に私たちがつくにあたって、毎日毎日、もちろん私たちはパーフェクトにはなれないけれども、日々私たちは準備をしているんだと思うんですね。イエス様は一旦身を引かれた。それは私たちの成長のためである。だから私たち人生の中で時にイエス様がそばにいないな、いるんですけどいないなと思う時がある。それはもしかしたら私たちを何か成長させよう、成長を願っている時かもしれない。そんなふうに思いたいと思います。少し長くなってしまいましたが、最後にお祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたのご計画はなんと偉大で大きいことでしょうか。私たちはその全貌をなかなか知ることができず、そして目の前にある問題ばかりに目を奪われて不平不満の中に陥ってしまいがちであります。主よ、どうぞ私たちをお許しください。時に私たちに身を引く勇気を、それは逃げるのではなく本当の意味で前進をするために、自分の意固地なその心を捨てて一旦身を引き、愛を持って福音を述べ伝える、そのような チャンスを作る、そのようなものとなることができますように。また私たちがあなたが来てくださった本当の意味を見失うことがありませんように。目先の利益、目先の問題解決だけに心が縛られてしまうことがありませんように。そして主よ、私たちをどうぞお使わしください。どうぞ私たちがあなたと手となり足となり使わされていくことができますように。私たちに力を与え、私たちに勇気を与え、私たちに知恵を豊かにお与えください。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。